日本共産党の小沼です。それでは通告に従いまして質問いたします。大項目の1番目、市民が安心して住み続けられる施策についての中項目の1つ目、加齢性難聴への支援についてです。国は難聴対策を単なる福祉政策にとどまらず、認知症予防の重要な柱として位置づけています。近年国の難聴対策は大きく前進しており、厚生労働省では2017年に難聴への対応に関する連絡会議を設置し、2025年まで毎年開催しながら、省庁横断で難聴対策の検討や自治体支援を進めています。また、2021年からは難聴高齢者の早期発見、早期介入モデル事業が開始され、自治体が高齢者の難聴を早期に把握し、受診や補聴器相談につなげる仕組みを構築できるよう、国が具体的な手引きを示して後押ししています。この手引きには、聞こえのチェック方法、相談会の運営方法、受診勧奨の流れ、補聴器相談につなぐ際のポイント、先行自治体の事例などが整理されており、自治体がすぐに取り組める環境が整えられています。さらに、特定健診への聴力検査導入についても、国で検討が進められており、難聴対策は今後さらに強化される方向です。国は難聴を認知症の主要なリスク因子として位置づけ、認知症予防やフレイル予防の観点からも、早期発見、早期介入を強く推進しています。こうした国の動向を踏まえ、留萌市として難聴対策を認知症予防の観点からどのように位置づけ、今後どのように取り組みを進めていくのかお考えを伺います。大項目の2番目、投票率向上のための施策についての中項目の1つ目、投票環境の整備についてです。先月2月に市長選挙が行われましたが、その直後に衆議院の解散総選挙が決定したことにより、わずか1週間の間に2つの選挙が実施されるという異例の状況となりました。市民にとっては悪天候の中で2度の投票行動を求められ、また選挙管理委員会においても短期間で2つの選挙事務を遂行するという極めて厳しい対応が迫られることとなりました。そのような状況下で行われた今回の選挙では、昨年7月の参議院選挙の投票率 58.78% と比較して、今年2月に実施された衆議院議員選挙は 55.71%、市長選挙は 55.76% と、いずれも投票率が低下しており、深刻な課題となっています。民主主義の根幹である選挙の正当性を確保するためにも、投票率向上に向けた投票環境の整備は喫緊の課題です。そこで、投票率向上に向けた留萌市の現状と今後の取り組みについてお伺いします。次に、大項目の3番目、民間委託による学校給食事業についての中項目の1つ目、民間委託による学校給食事業の現状と課題についてです。民間委託初年度の給食について、教育委員会が実施したアンケート結果では、児童生徒、教職員とも味付け、食感、量、温度に関する不満が共通しており、調理工程やメニュー設計に構造的な課題が見られます。委託業者との協議体制の強化、具体的な改善策を講じることで、子どもたちが安心しておいしく食べられる給食の実現が期待できます。そこで、中項目の一つ目として、民間委託による学校給食事業の現状と課題について伺います。次に、中項目の2つ目、学校給食費についてです。留萌市では、子育て支援の充実と 教育環境の向上を重要施策として位置づけています。その中で学校給食費の負担軽減は保護者の経済的負担を直接的に和らげる効果があり、全国的にも関心が高まっています。令和8年度から国が実施する学校給食費の抜本的な負担軽減により、より小学校段階の食材費について新たな財政支援が行われることとなりました。留萌市としてもこの制度を最大限に活用し、保護者負担の軽減につなげることが求められています。そこで中項目の2つ目として、国が実施する学校給食費の抜本的な負担軽減について伺います。以上を1回目の質問といたします。
答弁を求めます。市長。
小沼議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、市民が安心して住み続けられる施策についての中で、中項目1点目、加齢性難聴への支援についてとして、難聴対策を認知症予防の観点からどのように位置づけ、どのように取り組みを進めるのかというご質問ですが、認知症予防対策としましては、第9期高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画の8つの柱において、高齢者の介護予防、健康づくりの支援、そして認知症本人とその家族のサポート体制の整備として、認知症予防を含めた介護予防にかかる普及啓発の実施を掲げ、各種介護予防教室、認知症予防を含めた展示、認知症の進行予防を含めた知識の普及啓発のための認知症サポーターの育成などを実施しているところであり、加齢性難聴予防にも影響があります。生活習慣病予防や介護予防などの健康づくりの取り組みを実施しているところでございます。難聴対策でございますが、認知症予防の観点から介入すべき項目の中の一つと位置づけ、難聴の予防も含めた介護予防、健康づくりの取り組みとして、令和7年度においては、介護予防教室などで8回実施し、延べ158人の参加があったところであり、今後におきましても、継続していく予定となっております。
教育庁職務代理者。
小沼議員のご質問のうち、教育委員会に関するご質問にお答えいたします。大項目3点目、民間委託による学校給食事業についての中で、中項目1点目、学校給食事業の現状と課題についてのご質問でございますが、学校給食事業の現状については、本年度4月から民間委託による学校給食事業を開始し、約1年が経過したところでございます。この間、委託業者との連携、協力により、栄養バランスの管理された安全安心な学校給食を提供するとともに、民間事業者ならではのノウハウや経験を生かし、これまで困難であった食物アレルギーに対応した給食の提供を昨年8月の2学期から開始したところでございます。また教育委員会事務局に配置した栄養教諭が中心となり、学校現場において子どもたちへの食育指導を実施してきたところでございます。次に課題についてですが、これまでの給食の味や量について子どもたちなどからさまざまな声が出されていたことを踏まえ、今年1月に小学校高学年と中学校の児童生徒および教職員を対象として 学校給食に係るアンケート調査を実施いたしましたところ、さまざまな意見要望が出されたところでございます。このアンケート結果につきましては、委託業者ともともに共有し、今後の学校教育にどのように反映されるかなど協議を重ねながら、現在改善に向けた取り組みを進めるところとしており、健康面などに配慮しながら子どもたちに喜ばれる給食にすることが今後の課題であるものと考えているところでございます。次に中項目2点目、学校給食費についての中で、国が実施する学校給食費の根本的な負担削減についての軽減についてのご質問でございますが、学校給食費の根本的な負担軽減につきましては、子育て世帯への支援を強化する目的において実施が予定されているものでございます。具体的な負担軽減の内容につきましては、小学校の学校給食にかかる食材費の支援とされており、児童1人当たりの支援基準額を、当初5200円と定めておりましたが、本日、予算委員会の方で、少し上乗せするような話も出てきております。その金額に11ヶ月分を乗じた金額を国および道がそれぞれ2分の1を財政負担し、学校給食を提供している各自治体へ交付されるものでございます。以上です。
選挙管理委員会委員長。
この間議員のご質問のうちで、選挙管理委員会に関するご質問にお答えをいたします。大項目2点目、投票率向上のための施策についての中で、中項目1点目、投票環境の整備についてとして、投票率向上に向けた留萌市の現状と今後の取り組みについてのご質問でございますが、期日前投票所におきまして、市役所以外に令和4年の参議院議員通常選挙から市立留萌図書館を増やし、以後選挙ごとに各コミュニティセンター町内会館を増やしてまいりました。また先月の衆議院議員総選挙、留萌市長選挙におきましては、さらに留萌プラザを増やし、市役所を含めまして全11箇所において開設をしてまいったところでございます。また投票所におきましては、身体の不自由な選挙人の方にはコミュニケーションボードの使用や代理代表による支援など、これまで同様投票しやすい環境づくりに努めてまいりました。さらに若い世代の方へ選挙に対する関心を高めてもらうため、満18歳となった新有権者に対する啓発はがきの送付、また明るい選挙推進協議会等の各関係機関との連携により、学童用のパンフレットの配布、明るい選挙ポスターや漫画コンクールの募集、20歳を祝う会での選挙啓発などに継続して取り組んできたところでございます。今後におきましても、他市町村の事例等を参考にしながら、有権者が投票しやすい環境整備に努めるとともに、啓発活動などを推進し、投票率の向上、有権者の選挙への関心が高まる取り組みを進めてまいりたいと考えております。
小沼議員。
それでは再質問いたします。大項目の1つ目、 として中項目の1つ目、加齢性難聴への支援について3質問いたします。地域包括支援センターとか、公民館などで例えば会員の聴力チェックなどを行っているかお聞きします。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。簡易的な聴力の確認といたしましては、要介護認定申請にかかる認定調査の際に簡単な聞き取りを行うことはございますけれども、地域包括支援センターや公民館で実施する脳生き生き教室などでは簡易聴力チェックは実施してございません。以上です。
小沼議員。
ぜひですね、そういうことも考えていただければなというふうに思いますけれども、次に住民向けの例えば聞こえの相談会というのを実施しているかもお聞きします。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。地域包括支援センターの中での総合相談の中ではですね、聞こえにかかる相談対応は実施する場合はございますけれども、住民向けの聞こえに特化した相談会開催につきましてはこれまで実施してございません。以上です。
小沼議員。
地域包括市の方では介護予防教室というのも行っていると思うんですけれども、その中で例えばこの聞こえの測定などということを実施しているのかもお聞きします。
市民健康部長。
介護予防教室では主に身体機能や認知機能向上にかかる運動や頭の体操、必要時個別の相談対応において耳の聞こえについても聴力検査の必要性をお伝えする場合はありますけれども、聞こえの測定については行ってございません。以上です。
小沼議員。
はい、国でもですね、私も何度か質問いたしておりますけれども、昨今大変この聞こえのことについては重要であるという認識のもと、いろいろな方策し、その自治体でこういうふうにやっていったら良いんではないかという手引きなんかも出されていまして、ぜひですね、この高齢者の難聴というのを早期に把握して受診とか補聴器の相談につなげる仕組みっていうのを構築する必要があると思うんですけども、見解をお伺いいたします。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。難聴に関する、早期発見、早期に補聴器につなげるという、ことでございますけども、今現在先ほどご答弁したとおり聞こえに特化した、事業については、市では行っておりません。しかしながら介護予防事業の中ではですね、認知症の、原因の一つに、耳の聞こえの衰えがあるということはお伝え している、ところでございます。このような形での普及活動を、強化、していく、と同時にですね、今議員おっしゃっているですね、難聴を早期発見早期治療につなげられるような、介護予防の取り組みについてはですね、今後研究させていただきたいと思っております。以上です。
小沼議員。
高齢者の補聴器の助成のことですけれども、近隣の自治体、例えば苫前町では65歳以上で上限4万円としての購入費の2分の1の額、赤平市では上限額5万円、宇多市内市では上限3万円、チップ別では4万円を上限としています。そして特筆するとことしては、沼田町ではですね、高齢者だけではなくて18歳未満、そして18歳以上の高齢者だけでなく全ての住民に対して助成しています。難聴は認知症リスクとも深く関わり地域活動への参加意欲にも影響します。市民の社会参加を支え健康寿命を延ばす観点からも補聴器の助成は効果の高い施策で、市長は所信表明の中で 町内会やボランティア活動を支える仕組みのさらなる充実を図り、自立した市民活動を後押しするとしています。高齢者の聞こえの支援として補聴器の助成の制度を、
小沼議員大変申し訳ありません、マイク の調整をするため暫時休憩を再開いたします。途中からで、お願いいたします。
近隣の自治体苫前町では6歳以上で上限4万円として購入費の2分の1の額、赤平市では上限額5万円、宇多市内では上限3万円、チップ別町では4万円を上限、沼田町では高齢者だけでなく全ての住民に対して助成をしています。難聴は認知症リスクとも深く関わり、地域活動への参加意欲にも影響します。市民の社会参加を支え、健康寿命を伸ばす観点からも補聴器助成は効果の高い施策です。市長は所信表明の中で町内会やボランティア活動を支える仕組みのさらなる充実を図り、自立した市民活動を後押しするとしています。高齢者の聞こえの支援として補聴器助成制度の創設をすることが、その市民活動の後押しの一つになると思います。そこでお伺いします。留萌市としても補聴器助成制度の創設について検討していくお考えはないか、市長の見解をお聞きします。
市長。
ただいまの補聴器の助成制度ということでお答えしたいと思います。高齢になり聴力や視力、運動能力などさまざまな機能低下が進む状況を考えるときに、その機能低下を補う補助用具を適切に使用することは、生活を豊かにし、その人らしい暮らしにつながることにもなり、また補聴器を適切な時期に正しい形で利用を開始することは、認知機能の低下を抑制し、認知症予防につながる可能性も示されているところでございます。道内の自治体におきましても、今、議員がおっしゃった通り、加齢性難聴者への補助器購入費の助成は、それぞれさまざまな負担割合対象ということで、約40の市町村が実施しており、少しずつ増加しているところでございます。現在、国におきましては、難聴への対応に関する連絡会議で、協議されているところであり、その情報収集にも努めつつ、留萌市での助成制度について調査研究を継続してまいりたいと考えております。
小沼議員。
続きまして、大項目の2つ目、投票率向上のための施策として、投票環境の整備について再質問します。留萌市としての投票率の低下の主な要因をどのように分析しているかお聞きします。
選挙管理委員会事務局長。
はい、お答えいたします。投票率の低下につきましては、選挙への関心度、選挙の競争状況、社会情勢や天候などさまざまな要因が複合的に影響するものと認識してございます。また若い世代の投票率の低下が全国的な課題となっておりまして、本市におきましても同様の傾向が見られるものと考えてございます。以上でございます。
小沼議員。
直近の選挙において市としてどのような啓発活動を行ったかをお聞きします。
選挙管理委員会事務局長。
はい、お答えいたします。留萌振興局と連携して、商業施設での街頭啓発を実施するとともに、町内回覧による周知のほか、LINE や市のホームページを活用いたしました情報発信と、さまざまな手法によって、啓発活動を行ってきたところでございます。
小沼議員。
高齢者とか交通弱者への移動の支援を行ったかをお聞きします。
選挙管理委員会事務局長。
お答えいたします。移動支援につきましては、市街地から離れた一部の地域で、投票日当日に、 投票所までの送迎を行っているところでございます。また投票所への移動が困難な方々への投票機会につきましては、郵便等による不在者投票がございますが、この対象者が拡充され、より利用しやすいものとなるよう、全国市区選挙管理委員会連合会を通じまして、引き続き国に要望をしてまいりたいと考えてございます。以上でございます。
小沼議員。
期日前投票所の設置場所とか開始、開設の時間の工夫は行ったかお聞きします。
選挙管理委員会事務局長。
期日前投票所の設置につきましては、当期間であることを踏まえつつ、これまでの設置体制を維持するとともに、委員長の方から答弁がありましたように、市街地で新たに留萌プラザを追加いたしまして、全11箇所での開設をしたところでございます。開設時間につきましては、新設しました留萌プラザでは日中投票所に行きやすい時間といたしまして、午前10時から午後5時まで、午後から開設する投票所につきましては、これまで午後2時から午後4時までの時間を午後3時から午後5時までに1時間繰り下げ、当期間の移動等に対応したところでございます。以上でございます。
小沼議員。
全国ではですね、市内の今はここの町内、ここの住所の方はここの投票所とっていうことで、投票の当日は縛りがあるんですけれども、市内のどの投票所でも投票できるっていう、共通投票所制度というのがございます。その検討はできないのか お聞きします。
選挙管理委員会事務局長。
はい、お答えいたします。議員から今お話がありました共通投票所制度につきましては、選挙人の利便性向上に資するものと認識してございます。今回の衆議院選挙、総選挙、市長選挙の期日前投票所におきましては、同時間に2か所3か所を開設し、すでにいずれかの投票所においていずれの投票所においても投票できるようになってございます。一方、当日投票所ですけれども、選挙人名簿のオンライン照合などのための機材整備ですとか、あと運営体制の確保、そういったものが必要となりますので、今後他市町村の取り組み等を参考にしながら研究してまいりたいと考えてございます。
小沼議員。
次に、商業施設とか公共施設への追加の設置を検討できないかお伺いします。
選挙管理委員会事務局長。
はい、商業施設につきましては、先ほど申し上げましたとおり、今回の選挙におきまして、期日前投票所として、留萌プラザの方を新たに、開設したところでございます。一方、公共施設につきましては、施設の立地状況ですとか、あと投票所に必要な設備、駐車場の確保等、投票所にとして適当な施設がなかなか見当たらない状況にございますが、今後におきましては公共施設に限らず、投票所として利用可能な施設がございましたら、引き続き検討してまいりたいと考えてございます。
小沼議員。
次に、高校生の投票行動って とてもこの、大事なことになってくるかと思います。前はですね、高校でそのまま、投票できる子どもたちに高校の中で投票するっていうことをやってたかと思うんですけども、そういうことは考えていないか、お聞きします。
選挙管理委員会事務局長。
はい、お答えいたします。市内高校と連携いたしました模擬選挙や出前授業等につきましては、主権者教育推進の観点からも有効な取り組みであるというふうに考えてございます。選挙管理委員会といたしましては、これまでも各関係機関と連携した啓発活動に取り組んできたところでございますけれども、実施にあたりましては体制の確保ですとか高校との調整等の課題もあるところでございます。今後におきましては、道における支援制度、あとコーディネーターの活用なども含め、関係機関と連携、あと高校等の状況も踏まえながら研究してまいりたいと考えてございます。
小沼議員。
ぜひですね、 全国の先進的な事例を参考にしててしつつですね、若者とか高齢者双方に届く効果的な施策を積極的に検討して投票率の向上に向けた取り組みを強化していただきたいと思いますが、見解をお聞きいたします。
選挙管理委員会委員長。
投票につきましては義務ということではなく、政治への参加、有権者の生活をより良くすると、そのための行使する権利でございます。有権者の意思表示をする大変重要な機会であると認識をいたしております。選挙管理委員会といたしましては、その機会が適切に確保されますよう、今後も公正かつ円滑な選挙の執行に努めてまいります。投票率につきましては、選挙への関心度、選挙の競争状況、社会情勢や天候などさまざまな要因が複合的に影響されるものであると認識しておりますが、今回のご提案の趣旨を踏まえまして、今後におきましても若年層および高齢層それぞれの状況に応じた取り組みについて、他市町村の取り組みなども参考としながら、人員や投票に必要な資機材の確保、また費用対効果等、投手の実情に合った投票しやすい環境を整備、研究し、投票率の向上につなげてまいりたいというふうに考えてございます。
小沼議員。
次に大項目の3つ目、民間委託による学校給食事業について、中項目の1つ目として民間委託による学校給食事業の現状と課題について再質問します。この度ですね、学校給食事業運営委員会が開催されたと思いますけれども、その中で課題についてどのような意見が出たかお聞きします。
教育部長。
はい、お答えいたします。先日開催させていただきました学校給食事業運営委員会におきましては、学校給食にかかるアンケート調査の結果等に対しまして、その結果の周知方法や活用方法などについて、さらには市と自宅事業者において給食を提供する際に際しまして、給食作りの基本的な考え方や方向性をしっかり定め、安心安全な給食の提供に努めてほしいというなどといった意見を伺ったところでございます。以上でございます。
小沼議員。
その委員会の中で、今回教育委員会が実施したアンケート結果についてどのような受け止めをしているかということもお聞きします。
教育部長。
はい、お答えいたします。アンケート結果が単なるおいしいおいしくないといった子どもたちの個々の好みに合わせた要望となっていることについて若干懸念があったところでございますが、市や委託事業者がどのような目的で給食を提供しているのか、子どもたちや保護者に理解されていないのではないかといったことがですね、そのアンケートの結果に表れているのではないかといったことが委員の皆様の受け止めではないかというふうに思っております。その上で委員様からは、味の量について必要な箇所、必要な改善を行いつつも食の大切さを教えながら適切な栄養摂取、さらにはしっかりとした味覚を形成するためにも学校給食の本来の目的に努めていくことが望ましい旨ご意見をいただいたところでございます。以上でございます。
小沼議員。
その中で新聞報道にもございましたけれども、以前の給食に戻してほしいという、かなり厳しい意見もあったということについて教育委員会でどのように受け止めているかお聞きします。
教育部長。
はい、お答えいたします。委託前の給食につきましては人員の問題などから既製品等を使用したこともありまして、その味に慣れ親しんだお子様がそれを求めているという状況が理解、その状況もあったのかと思っております。ある意味素直な意見であるものとは受け止めているところでございます。しかし本来の食育、児童生徒の成長を考えてメニューの提供も必要であると認識しておりますことから、教育委員会といたしましても子どもたちの声をどこまで反映させながら食育を考慮したメニューをどの程度子どもたちに 浸透させられるかといったことなど、委託事業者としっかりと協議しながら、学校給食の内容向上に努めてまいりたいと考えていることでございます。以上でございます。
小沼議員。
味についてはちょっと難しいところがあるかと思いますけれども、仕様書によると、市で雇っている栄養教諭が献立を作成するということは、私の今までの一般質問でも確認しております。献立は市の栄養教諭が作成するということだと思っています。事業所 の新聞報道で事業者の意向が強く働いた調理法になっていて、その、事業者がこだわっているっていう、そういう調理の仕方っていうことが、ちょっと子どもたちとうまく味の調整ができなかったのかなっていうことが報道されていましたけれども、この市の栄養教諭とその住宅事業者の間でどういう、その辺どういうふうに連携しているかっていうことをお聞きします。
教育部長。
はい、お答えいたします。使用書におきましては、契約上ですね、使用書におきましては、栄養教諭が、メニューを作成するといったことが、盛り込まれております。ただ実際にですね、現場におきましては、栄養教諭が独断で、市の栄養教諭がですね、独断で作るのではなく、委託しているというからにはですね、やはり委託事業者のさまざまなノウハウも活用しながら、メニューを、献立を作っているといったところでございます。ただそのメニューを作る中でですね、以前にも答弁させていただきましたけれども、やはりこれまでのものと違った、例えば調味料ですとか、食材ですとかを、さまざまなメニュー、これまで出さなかったメニューなども提供させていただきながら、この今年7年ですね、実施したところでございます。そこがですね、やはり子どもたちからですね、当初はちょっと戸惑ったというか、なかなか受け入れられない部分もあるといったところもあったのかなというふうに思っております。現状といたしましては、栄養教諭と委託先 の栄養士がですね、資料を出し合いながらメニュー献立を作成している状況でございます。以上でございます。
小沼議員。
この学校給食事業運営委員会というのは2回程度実施するという予定だったかと思います。今回は1回しか、しかも最後の方に本当にギリギリ最後という感じだったんですけれども、新年度においては2回の開催という2回開催するというふうに私は思ってるんですけど、それで間違いないかを確認します。
教育部長。
はい、お答えいたします。新年度におきましては予算にもですね、提示させていただいております通り、2回程度、できればですね、2学期のですね、初めとか3学期の初めとかのあたりに実施してですね、それぞれ意見をお伺いしたいというふうに考えているところでございます。以上でございます。
小沼議員。
今回子どもと保護者にアンケートを取ったっていうのはとても大切なことだと思っています。できればですね、その運営以下のたびにそのアンケートの結果が示されて、その検証するっていうことも可能ではないかと思うんですけども、その辺は どのように考えているかお聞きします。
教育部長。
はい、お答えいたします。アンケートにつきましても、今年度につきましては予定時期をですね、ちょっと大幅に過ぎた形で3学期の始めということで実施してまいりました。次年度以降におきましても、アンケートにつきましてはやはり推移を見ていくということもありますので、同じ時期にですね、毎年行っていきたいなと。それも先ほど申し上げました1回目 の運営委員会ですね、その前に実施して、そちらの方でですね、また結果を委員の方に見ていただくというような形も考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。以上でございます。
小沼議員。
この課題への対応とか改善のための方策について、委託業者との定例的に協議を行う、定例的な協議の強化を行う考えはあるかお伺いします。
教育部長。
はい、お答えいたします。これまでもですね、委託事業者とはですね、必要に応じて協議の場を設けてまいりましたが、今後におきましてもですね、学校現場からの声やさまざまな課題に対して迅速な対応、適切な改善を図るためにもですね、
定期的に協議を行うなど、これまで以上に連携を強化しながら、より良い学校給食の提供に努めてまいりたいと考えていることでございます。以上でございます。
小沼議員。
では次に、学校給食費について再質問いたします。今回留萌市の小学生の1人当たりの食材費は、国の基準、今回国の基準が5200円より少しアップされるということもお聞きしましたけれども、この国の基準額と比べてどのようになっているかお伺いします。
教育部長。
はい、お答えいたします。小学生ということですが、令和8年度に小学生1人当たりの1ヶ月の食材費につきましては6655円というふうに私ども見込んでおりまして、一応当初国が示されました5200円との差につきましては1455円の差が生じているものと想定しているところでございます。以上でございます。
小沼議員。
その差額っていうのは、例えば今までの行政の方であると、物価高騰分は、市の方でお金を持ってなるべく給食費が上がらないようにということで手当てしていったと思うんですけども、この国の制度が適用することによって保護者の負担というのは実質的に全額軽減されるということでよろしいかお伺いします。
教育部長。
はい、お答えいたします。小学生1人当たりの食材費が国の基準額を上回っているといった状況になっていることでございますから、国が実施しようとしているこの制度だけではなくてですね、小学生の給食費の完全無償化ということをですね考えた場合ですね、その差額につきまして子育て世帯を応援するという目的に留萌市が支援することにより実質的に無償化といった形を取りたいというふうに考えておりますので、今回予算を計上させていただいているところでございます。以上でございます。
小沼議員。
この制度開始にあたってですね、保護者とか市民への周知の方法はどのように考えているかお聞きします。
教育部長。
はい、お答えいたします。対象となる保護者の皆様へですね、周知方法につきましては現在の学校間のですね、連絡ツールでございますテトルというものがございます。そちらを活用いたしまして国の制度、市の支援などについて分かりやすく伝わるようにですね、周知に努めてまいりたいと考えております。また小学生給食費の無償化につきましては市が子育て世帯を応援することを目的としてですね、国の基準を上回る食材相当分を支援することで完全無償化を目指しておりますので、保護者周知と合わせてですね、市ホームページなどを含めてですね、広く周知してまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
小沼議員。
今回の国の制度は小学生だけが対象ということですので、中学校が残された状態になっています。先々国の方も中学校 の, 軽減ということも考えて嫌に聞きますけれども、それまでですね、できれば中学校の給食費の国制度の対象外となることを踏まえてですね、子育て支援事業として独自の負担軽減策を検討する考えは、市として検討する考えがないか市長にお伺いします。
市長。
はい、中学生を対象にしたその軽減負担ということですけれども、この度の国の学校給食費の無償化については小学生が対象という設計になっております。中学生への拡大についてはできる限り速やかに実現すると示されておりますけれども、現時点ではその制度の対象には含まれておりません。市としては給食費の材料の値上がり相当分を保護者が負担することなく市が支援することにより、保護者負担額を今年度と同様に据え置くこととするほか、高校生以下3人以上の子どもを養育している多子世帯の中学生の給食費を無償化するなど、中学生に対する独自の子育て支援策を進めながら、中学生を持つ保護者の負担軽減を図ってまいりたいと考えております。以上です。
小沼議員。
隣の町増毛町ではそもそも7割の給食費を食材費を負担していまして、小学校も中学校も幼稚園も 負担していて、そういう軽減策が取られ、今回の国の制度でもって、すべて小中給食費の 100% の助成というのを、今年度、新しい年度から始めるということが、ホームページなんかでも情報としてあります。そもそも市が負担していたものを国がやるということで、その分町の財政が浮くっていうこともあるのかなと思うんですけれども、先々のそのきっと中学校もその負担軽減ということが国によって図られるということを考えると、先に市の方でもせっかく小学校も始まったので中学校もぜひ助成の対象ってしていただいてですね、その独自の負担軽減策を広げていくということを考えていただきたいと思いますけれども、市長どうですか。
市長、
今もそのようなつもりでお答えしたと思いますけれども、学校給食、学校のということで義務教育、小学校、中学校ですね、国の憲法でも規定されているもので、本来国と子どもたちというか、父兄との関係ということですけれども、日本の制度上はそこに都道府県、市町村も入って、それぞれの役割分担をしている制度ですから、で学校給食もそういう意味では、給食法で言えば、教育の一環という位置づけもありますので、市としてもそういう保護者の負担というのが、なるべく軽減されるように、これからも努めていきたいと思います。
9番、小沼議員の質問を終わります。